リオカーストマンスリーディスクワッ
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップの時間がやってまいりました。私は免状でございます。
はい、皆さんこんにちは。私の名前はレディオファーストのマイケル・ジャクソン、あるいはマイケル・ジョーダン、
キロンです。
だから全然わけわかんねんだけど。
ムーンウォークですよ。
やってみろだったら。
ムーンウォークって後ろで歩けばいいんですよね。
ふざけんなもん
な。何
ケーフェクターです。
まあ2010年になってやっとマンスリーピックアップができるようになりましたが、今日の出来日は実はもう2月の最終日28日なんですけどね。まあいろいろと事情があってなかなかできません。
大きなニュースはありましたでしょうかね。美人秘書が何人ぐらい集まったとか。
なんだそれ。
まあ出すんじゃね。
まあとりあえず、まあ、今回も、まあ、まあよろしくお願いします。まあ1月のと2月の話題ですね、今回やるのは。
あ、ちょそうだ、今日のね大重大ニュースあるんですよ。
なんだ。
僕天下統一の夢を見ました。
知れこれ
なんだよ。
やばいってことやろ。
夢は、まあ、それは
始まんねえかことや
ろ。信長、秀吉、家康、その次に何が来るかって言ったら、
バカじゃ
ねえ
よ。
今の音ピー
って 言
って、
バカじゃねえよ。
まあとりあえず
バカだ
よ。もうさっさと1月も言っちゃいますけれども、まず1月の話題で大きなのは、なんか小沢幹事長、まあ、ミスト小沢幹事長周辺でさ、いろんな人が逮捕されましたよね。なんか石井なんとかとか、他にも
石川
さん、はい、ありましたけれども、結局、なんか何でしたっけ、もともと陸産会のなんか取引がどったらこうたらで問題になってたっていう話だったと思ったんですけれども。
なんか伊沢ダムとかっていうダムが今岩手県の方で建設をしようとしてるんですけど、はい、それをめぐるなんか汚職とか、
うん、
現金とか西松建設とか、
うん、
物
言う茶川とかも出てきますけどね、はい、
それで、まあ、石川容疑者がっていう話あるんですけど、
ちなみに石川容疑者は北海道のどっかの選挙区で、はい、まあ、それを破った相手が中川の秀吉の方だ、
亡
くなった方、亡
くなりられましたね、
はい、という話だったんですよね。
なんか僕としては、まあ、問題があったのはあったとして、
はい、
ただちょっとなんか国策捜査官が否めないみたいなところがどうしてもあって、まあ民主党結局イメージじゃないですか、イメージで全て決まっちゃってるんですよ、
う
ん、今の日本なんか悲しいことに。
そ
う、あ、もうなんか民主党のなんか問題があるっていうのを数で出せば国民が一気に、ダダデのように選挙で崩壊、民主党の応援候補が負けるみたいな、なんか流れになってきちゃってて、そこのところを正確に見ないといけないっていうか、現になんか大阪の、
うん、
郵便不正事件ってあったと思うんですけど、障害者、
あ、なんかありましたね、
はい、それが実はなんか全部冤罪なんじゃないかっていう。
本当ですかそれ。
なんかそういうなんか話もあったりして、証言してる人たちが全員なんか翻してるんですよ、自分しかやってないって。それで大元がなんか民主党の議員が関わっていたとかっていうのが、そのままひっくり返るみたいな、話もなりかねないみたいな状態
なんですけど、
結局のところ僕は民主党をじゃあ応援するかって言ったら、なんか政策的になんかあやふやなんで、そこの点がすごい理解できないですけど、ただね、怪しいとか黒い噂があるとか、そういう部分だけでなんか民主党っていうのが怪しいっていうのはちょっと違うんじゃないかなって思う。
なるほど、
なんかみんなの意見がまとまってなくて右往左往してるっていうのは僕は嫌です。
はい、まあね、結局小沢幹事長の場合は証拠不十分により不起訴になりましたけれども、はい、私は時々ヤフーコメントを見させてもらってるんですけれども、暇つぶしに、はい、あそこではもう誹謗中になって非難の雨あられでしたけどね。
いやいや、所詮ネット上での、まあ、議論だからな。
うん、
まあ、でもね、結局のところ小沢がやったのかやってなかったのかっていうよりは、
はい、
もう黒い噂っていうのがあるっていうことを認知させるだけでもう警察は勝ったんだと思いますよ、僕は。
はい、
うん、
あ、まあ、イメージは、まあ、ある意味傷つけたようなもんだから、
うん、まあ、それましてや鳩山総理だってなんか、なんだっけ、なんだっけ脱税じゃないけど、なんかちょっと
分かんない、まあ、親が
もらったのなんか申告してなかったっていうので、
あ、
なん
か相続税、あ、贈与税か、
はい、
まあ、で、うん、そうですね、自民党は一体何やってんだって話もありますけど、
まあ、うん、まあ、自民党はまあ未だ小さな政府に固執してるからね、もうちょっとあのなんていうか対案、まあ、対案も小さな政府しかねえのかって思うんですけど、
まあ、本当は民主党がここまでさ、内閣支持率も低下してるのにもかかわらず、か、待っといて自民党の支持率が上がらないのは、そこに自民党の弱さがあるのかなと思う。
まあ、弱さがあるっていうよりは、結局なんか、
うん、
お坊ちゃんみたいな政治みたいな感じじゃないですか。
まあ、今の代表、谷垣の今の総理の大層じゃねえ、総裁の谷垣さんもあれだからな、
お坊ちゃんっていうか、まあ、人材乏しいと思うよ、見てて、俺が言うのもなんだけど。
ましてや、ついこの間だって、何でしたっけ、なんかの審議の引きの、なんか拒否したっていうのあったよ、予算の。
ああ、そういや、長崎県知事選に勝った勢いで、じゃなかったっけ。
あれはそうだったんだ。ただ単にやり方に不満があるからやってるじゃなくてか、まあ、他の野党は出てるからね、公明党とか共産党とか。
まあ、ということで、僕は自民党も民主党も公明党も共産党も、
全部共産をね、
応援してませんとかって言って。
まあ、俺だってそんな感じだよ、
うん、僕を応援せは日本は変わる。
何、まあ、とりあえず、まあ、ちょっとそのさっきの長崎県の知事選のあれがちょっと民主党で崩れ出してるのかなっていうのは、まあ、そういうことです。
まだ崩れてるってのは
崩れてる予兆が感じたいのかなってこと、
まあ、ケディレクターさん、
はい、
そして免長さんに改めて問いたい、
はい、
僕が総理になる確率は何パーセントぐらい。
マイナス 500%。
いや、それ以上だと思う。
まあ、以上与田話は送りました。まあ、では次の話題ですけれども、
はい、
なんかハイチの方ですごい大地震があって、なんか一度の災害での死者数が観測史上最悪の記録を更新したとかいう話がありました。これは、
ね、
なんかハイチではなんか今までこんな大きな大地震が起こるのは何だっけ、200年ぶりとか、なんかそんなような、
そうなんだ、
そのような次元で、めったに大地震が起きない場所だったらしいんですよ。
あ、まあ、ちょっと建物とかも多分耐震とかはあまり考慮されてなかった、
まあ、だよね、
まあ、もともとそうな地域ですよ、
ね、はい、政府不安っていうのもずっとあるっていうのは有名ですし、
はい、
政府が存在しないみたいな、
無線
カバーの政府状態に陥ってるみたいな感じのニュースを見ましたけど、
はい、
まあ、日本の自衛隊でしたっけ、医療チームでしたっけ、ちょっと派遣が遅れたとかなんだとか、
うん、それでなんか一部問題にしてる人もいるみたいですけどね。
ね、はい、地震ただことじゃありませんよね。日本はね、そこの部分大丈夫かって言ったらそうでもないし、
まあ、
うんうん、阪神大震災の時は大騒ぎしましたしね。実際
6000人ですら多いので、あそこは30万人近くでしたっけ、死亡者が。
ということは横浜市の人口の1割ぐらいですか。
ああ、そんなに。なんか恐る、考えてるだけゾッとしますわ。
うん、
マジ、あそこの、ね、やられたのってほぼ首都でしょ、確かハイチの方は。
まずちょっと課題としてはどうやって復興させるのかっていうのと、
うん、
これまであった政治的な問題っていうのをどういうふうに、
うん、
解決しながらやっていくか、もう BKO しかないんじゃないかっていう、
うん、まあ、まず自国内の解決は難しいでしょうね。他国への援助は当然必要になるとは思いますね。まあ、とりあえず、まあ、でもね、復興時のなんかもう物資の支給で混乱を起こして銃を撃って殺された少女がいたっていうのはちょっと悲惨だったのだけは私は印象なんですけど、
もう昨今なんかだんだん地震が増えてきたんで、いよいよ2012年の週末が近づいてんのかっていう、
まあ、俺はそれを一回で望んでる
みたいな、ちょっと待ってくれよ。ちょっとマヤンカレンダーになぞらえてちょっと言ってみたわけですけど、でもちょっと亡くなられた方にはご冥福をお祈りしつつ、
はい、
復興について日本でできることはないのか っていうのを探りながら、うん、募金なり行動できればという思いますね。
ちなみにロケ日現在の前日では、まず早朝に沖縄で比較的震度5弱でしたっけ、強い地震が降ってちょっと津波が出たんですよね。
あとチリでもマグニチュード8.1
とか8とかそんぐらいでしたよね。あれの実はね、このロケ日現在でなんか津波警報、大津波警報が東北の方に出されたというのがありまして、なんか1メートルから3メートル北東北を中心に注意してくださいなんていうのが、ちょっと数時間このロケ日、今ちょっと11時10分ぐらいのロケ日の時間なんですけれども、はい、それを数時間前に出たっていうのをちょっとさっきネットニュース、まあ、ニュースで見まして、
今から数十年前、40年ぐらい前ですよね、はい、チリ地震でマグニチュード 9.5 って過去最大の地震が起きた時に、はい、6メートルの津波が宮古、三陸沿岸に到達して100人以上の方が亡くなられたっていう、
はい、日本で直接的な被害はそれはなかったんですけども、間接的な被害、
今回の東海の津波はあれチリの
影響ですね、今回
チリなんですけど、
で日本に大津波が来るの来たのは、あの北海道南西沖地震以来ということらしいですよ。 あれもなんか地震での直接的な倒壊よりも後から来た津波による間接的な被害の方が大きかったですからね。
もうあの時は津波が実際なんか10メートルから20メートルどころじゃなくて30メートルぐらいまであったんじゃないかという話がありまして、は
い、
もう高台に行けるしか方法はなかったんですけど、うん、なんか車で行こうとしたとか、うん、袖で結構差が分かれちゃったみたいな。
なるほど。
その前にすぐにもう来ちゃったんで、うん、津波がそれどうしようもなかったっていうのもあったのかもしれないですけど、
はい、まあ、そういうことです、はい、
そうですね、備えあれば憂いなしっていうのもありますけど、でも
それはもうちょっと限界ですね。
実際に行動の時にどういうふうなこともできるかっていうところ、うん、ね、小学校の授業でサバイバルキャンプとかねやればね、もしかしたら意識づけされるのかなとかって思ったりするんですけど、
いやだ、
それはまあやって効果あるのかなって、
はい、まあ、ということで、まあ、今回の自然災害いろんなところで起きてるんですから、我々も気を引き締めてるわけではなりません。では次の話題は、日本航空がなんかもう事実上の倒産とかなんかでも相当騒がれてますね。
まあそうですね、まあ、なんかもう初めからいつ倒産するのか倒産しないのかって話にもうなっちゃってたんで、1ヶ月くらい前から、
はいはいはい、
カウントダウンっていうのは始まってたんだとは思うんですけど、ただ、はい、ちょっとこれまでの倒産とは違って、もう倒産っていうか会社更生法が適用された途端に、
はい、
すぐにもう、あれですか、企業再生支援機構でしたっけ、なんかそこはなんかタッグを組んでみたいな話になってますし、うん、いきなり倒産の前からいきなり稲垣じゃあ 稲森さんか、
はいはいはいはい、
稲森会長さん、京セラさんですよね、
はい、
が就任するかしないとかって話になっちゃってますし、
はいはい、
まあね、もう極めつけはいきなりその直前に沈まぬ太陽って映画が、
あれは大阪でしたっけ、舞台は大阪の墜落事故、
まあまあ、そこがベースっていうよりはもともとなんか会社のトップに戦ってストライキを決行しようとした労働組合の委員長が、海外にひたすら飛ばされて、そして戻ってきたら御巣鷹山の事故に、
お知らせを聞いたというか、そういう話を
聞いて対応しようとしてたら、たまたまそこの、国民航空ですね、静岡の太陽では、に入ってきた、会長が、その労働組合の、その元委員長だった人に関心を持って、会長室に入れたっていう流れです。実際にこれがモデルがもうそれぞれいるっていうことで、
はい、
日光の批判小説なんじゃないかとか、
うん、
なんかそういうその元々の会長だった人のプロパガンダだったんじゃないかとかいろいろあるんですけれども、うん、
はい、
ただ結局それイメージダウンにはかなりつながっちゃうかもしれないし、でもそれなんかイメージダウンだとか、なんか御巣鷹山の教訓をなんかすごい踏みにじるようななんか発言をすると余計イメージダウンにな
りますよね。
はい、
まあ、これからは日本航空の場合これからですね、勝負は。
どうなんでしょうね、僕としては全日空のユーザーだったんで、うん、昔から、はい、全日空頑張ってもらいたいと思いつつ、
はい、
じゃあに じゃあ日光どういうふうに結局なんか民営化にしたのに破綻したっていうこれどういうことなんだっていう、うん、原因について探らないといけないですね、はい、多分僕ね原因はですね上下分離方式だったんじゃないかっていう
上下分離方式というのは
鉄道でよく言われてますけど、
はい、
線路とかそういうような土地とかそういう部分は別会社にして、
うん、
運行とかサービス面のところは、ま鉄道会社にやらせるとかっていうやり方なんですけど航空会社って基本的に飛行場持ってないじゃないですか、
ね
うんほとんどが国とかが持ってるんですよ県とかが、
うん
まあ、あるいは会社が特別な会社を作って、やってるんですけども、サービスだけに専念しちゃうと安いところだったらいくらでも安くなっちゃうわけで、
うん、
総合的なサービスってしにくくなるんじゃないかと思って、うん
はい、
最終的にそれが国際化の波巻き込まれてっていう気もしないわけでもないです、
はいまあそのまあ、日本航空についてはこの辺にして、次はなんかお相撲の話題なんですけれども、
はい、
あのなんか荒少女が突然引退したのにはちょっとびっくりしました。それからですねあのなんか相撲協会の理事選で貴乃花が当選したのがすごい話題になったんですけれども
まあ、国民的な話題なんだろうかっていうそもそも話も
あって、まあ、俺もそう思った、まあ、野獣馬ワイルドでなんか特集組まれたりとかでまあなんかおかしな話だなと思ったけど、
まあ、きっかけは何でしたっけ。朝ショールが
確かあの、はいまあ、マネージャーの
友
人に、
うん
あの復興してやるって言ってあの泥酔した状態で、
うん、
暴行を加えたって聞いたな。
そうだよ見たなんかそんなような感じです、はいまあ、結局泣きながらいきなりなんか引退しますみたいな
でもちなみに実はマネージャーじゃなくて知人の一般の人だっていう話だったらしいんですけれども、ああまあマネージャーじゃ、まあ、いや最初はマネージャーって言って、
うん、
マネージャーだって言ったけど、
そうなんです
よね、後からあのマネージャーの友人だったっていうこと、
うん、そう結局アサソールって何したかったんだっていう感じですけど、
まあ、
うん、
ただ相撲は強いだけの人っていう味しか何なんだ
ろう、なんか横綱ってそもそも何なんだって話になっちゃうんですけど、うん、強ければ横綱なのかとか品格は何だとかって結局何なんですかね、うん、あれって
まあなんつうか風格がまあ俺としてはまあ、
うん、
そやな風格の人しか、まあ、思ってないから、
うん、
でなんつうか印象深いとかそういう風なのはないんだよね。
はい、
まあ印象深いは印象深いけど、
うん、
マイナスイメージだね。
はい、そうなんだ。まあそれでもう一歩もう一点と、まあ、
高野花
理事、
はい、
理事当選ということなんですけど、はい、僕全然よくわかんないですよ。あの年寄り株とかさ、
う
ん、
あ俺もそう。
俺も実は私もこう近くにわかんないけど、なんか知らないけど号外が出てたとか速報が流れたっていうのはありましたから、なんかそんなの速報になるんだって。
挙句果てには貴乃花に当選した、
うん、
当選させた、
要は票を入れた人で、
ね、裏切り者っていうんですか、ユダですか、うん、ユダ探しですか、ひたすら、うん、なんかそれでなんかいきなり謝罪かなんかに追い込まれるようななんか、うん、謝罪してしかもなんていうか、
あれなんか辞職しようとしたけど、まあそれはなんかとどまったみたいですが。
もうはっきり言って何がなのかよくわかんないですね。
要はその相撲協会の古い体質を変えなきゃいけないっていうのが本当の話なんですけれどね、うん、間違って古く間違った体質、うん、
はい、
まあそれがね、うん、本当に、まあ、もうそれぞれ3月になったら次の場所が始まりますから、今度はどうなるのか、白鵬一人でましてや千代大会を引退しちゃったしというのがありました。まあそういうことです。
はい、
じゃ次はトヨタのリコール問題について、アメリカでなんかなんだっけ、マットがドタコータラでやったら不具合を起こして事故死を、
まあ、
それが発端で、
うん、
それが発端でいろんなところでリコールになっていろいろ叩かれるような事態になっちゃいましたよ。
うん、
まあ、一つはトヨタの、
うん、
トップの対応が遅れたとか、
はい、
あとリコールなのかリコールじゃないのかよく分かんない状態で、
うん、
結局アメリカってリスクマネジメントものすごい厳しい国なんで、
はい、
ちょっと対応を遅かったり怠ったりすると怒られるっていうことですね。
なるほど。
はい、まあ、一方で実際に、エンジンの何でしたっけ、ブレーキ系とかソフト制御で咲いててとかっていう、うん、
はい、
なんかちょっとあんまりよくわかんないんですけども、
はい、
要は今の 車にはコンピューターが入っていると。
そうみたいですね。
コンピューターの中に入っているソフトに問題があるんじゃないかとか、
うん、
なんかそんな、なんか話、これはリコードじゃないのかとか、いろいろ公聴会で、
うん、はいはい、
すごい問い詰められたみたいですけど、
はい、
なんでしょうかこれは。
まあ、なんとも言えないけど、まあ、プログラム制御のミスで、なんか、ついこの間だから、なんか、リコール対象の車を、その営業で使ってた人が、その周囲で、なんか、プログラムの書き換え手続きをしてたシーンを見たんですけれどもね。まあ、結局、これはもう、アンチトヨタは多分喜ぶかもしれないけど、なんかちょっと一部アメリカ国民からでも、ちょっとここは叩きすぎなんじゃないかという意見すら出てますね。
まあ、叩きすぎっていうか、まあ、リコードはリコードとしてやるべきではあると思うんですけど、
ただまあ報道を見ると、どちらかというとヒステリックみたいな雰囲気もあるね、うん、
それが一番の原因かもしれないです。
フォードとか、
要は
ゲームだったら怒らなかったんじゃないかとか、
うん、
っていう話はありますけど、ね、
だってましてそのビッグスリーでしたっけ、アメリカのなんかトヨタ社からの買い替えキャンペーンだけ明らかにトヨタ通しかいって思うようなキャンペーンすらやってますからね。
民主党のその支持母体ってやっぱ労組でしょ、自動車労組でしょ、うん、全国、
はいはい、
あれのリップサービスかね、と一瞬なんか感覚が痛くなるけど、
なんか誰か散々叩いている、そのトイレを叩いている人がなんか今度なんかそう今年なんかの選挙があるらしく、それのアピールのためにあんなにバッシングしてるんじゃないかという噂すら流れてますからね。
上院だっけ、
なんかよくわかんないけど下院がなんかそういう選挙が、
あ、下院か、
まあ、うん、まあ、それはまあどちらもいいんですけど、ただ実際のところな、そういう部分とは別に実際どうなのかっていうのは明らかにしてもらいたいっていうのは、
そうだね、
結局のところなんか他の車とかはどうなんだとか、うん、日本車全体にトヨタイコールジャパニーズナンバーワンですからね、うん、
はい、
まあ原因を明らかにして、
はい、
しかもなんていうか報道が先行してるよね、
はい、
あと僕はもう一つね、もしもソフトスケートに不具合があるんだとしたら、
うん、
近畿の課題としてソフト開発の問題っていうのを改めて日本の人たちは考えないといけないって、ね、うん、とにかく安い費用でひたすら打って、
うん、
そして十分な検証もしないでいきなりやったらなんか
不具合
が普通に起きましたとかって言って、でもそれは誰の責任なんだとかって話になるんですけど、
うん、
よく携帯電話とかなるんですよ、そういうの、うん、なんですけど以前も東証の、株がなんかコンピューターのソフトの不具合でっていう話で大問題になっちゃったじゃないですか、
はい、
そこの部分も含めてソフトの開発の現場って一体どうなってるっていうところも含めて、ハードじゃなくて、
うん、
知的産業的なソフトの分野っていうのもどうあるべきかっていうのは考えていかなきゃいけないと思いますね。
わ、は
い、
かりました。では、次は、ちょっと石巻でなんか殺傷事件がありましたが、これはあったことだけに留めておきます。まあ、あれはね、まあ、また身勝手な観光だったなっていうね、思わざるを得ませんでした。では最後は、まあ、バンクーバーオリンピックの話題でいきましょう。
いいね、いいね、この話題だよ、やっぱり
2月の一番のメインといったらやっぱりバンクーバーオリンピックでしょ
う。
とりあえず、まあ、まず今回、28日 そのお昼前現在で日本のメダル獲得数は銀が3つ、銅が2つですか、
ここか。
ちょっとこのロケ日の早朝にスピードスケート女子追い抜きがあって、あれが決勝まで進んで国別対抗でドイツと決勝の相手戦ったんだけど、惜しくも0コンマ03の差で負けました。
くそー、まあ、なんか時計知ってんじゃないですかね、あれ。
何や、
あ
なんか微妙に、なんか日本側の方だけ少し短くなってるの、すごいなんかわけのわかんない UFO ビーキ
ー。まあ、とにかく東京オリンピックはあんま期待はできないな。
まあ、もっとも前回のトリノで日本が取ったのって荒川静香も金だけだったからな。
いやでも僕としてはやっぱり、キム・ヨナ選手と浅田真央選手の、死闘ですね。まあ、あれは本当。
まあ、韓国のメディアでは、キム・ヨナも以前から、金は確実だって言われてたらしいからね。
うん。
でも過去最高で金ですからね。 これは本当ね、
うん、
浅田真央ちゃんね、ここで泣いてちゃダメだよ、4年後だよ、4年後がある、
うん、まあ、ただね、それいろいろと言われてるのが、審判のなんか採点方法に問題があるのではないかという、
まあ、俺もなんか審判の採点方法はどうもなんか気に食わねえなと
当たり障りのない動きが方が点数が高くて、浅田真央みたいに難しい技に挑戦した方の点がそんなにつかないという、ちょっとした矛盾、
まあ、ちょっとしたミスとか、いろいろあったっていうのは地域であるんで、まあ、そう考えたらちょっと決めの選手決めたのって妥当なのかもしれないですけど、ただちょっとなんでしょう、審判の中に、うん、韓国の審判の人がいて、ずっと初めから高くつけるとかつけないとか、
いやなんか裏取引、いや、まあ、広いとなんかもしかしたら裏取引があるんじゃないかというふうに言ってるまでいるから、
ね、まあ、キャンダーさんはいいんだけど、まあ、カナダのロセスだっけ、
うん、あの3位の人、
あれの演技なんか全然面白いとは思えないんだけどね、
うん、
面白い面白くないで決めちゃえば悪いんだけど、
結局審判で決まっちゃうのかよとかって思いつつ、うん、僕は安藤美希選手も、
うん、
浅田選手も活躍したと思います。僕としてはね、一番推したいのは織田信成選手ですよ。
あの
なんか調子も来ちゃったって、ね、それ泣いちゃってね、うん、高橋大輔選手、どうでしたっけ、
どう、
はい、捉えたわけですけども、僕は織田信成選手ね、あれはね、明智光秀のね、呪いがね、今にね、蘇ったんだと思って、いや、でも
単なる運がなかったとしてるんだけど、思ってますけど、
いや、400年を超えて起こるんですよ。だって知ってます？安藤美希選手も浅田真央選手もみんな愛知県の出身なのわけですよ、愛知県といったら、織田信長、
うん、
そして豊臣秀吉、うん、徳川家康3人が生まれてるんですよ。このなんたる偶然、恐ろしい。
織田信長、まあ、それはもうさておき、とりあえず日本人が全員入賞したということは、まあ、評価に値するかなと、スピードスケートについて、スピードスケートやフィギュアスケートについてはということです。で、次意外だったのがスピードスケートでなんか男子が2人金銀と銅持ってったのが、なんか割と早先の最初の方
で、もう頑張りましたよね、もうあれは、
はい、
本当死ぬまでが2つも上がっていましたよ。みんなちゃんと後継向かって君が歌いましたか？
それはまああんま選手に求めたらしょうがねえだろ。
どっちが国家か分かんねえや。
まあそれもちょっと意外だってな。あと惜しかったのは上村愛子がモーグルで4位、
あれはふざけてる、
うん、
そ
う、
こんなことはない、上村愛子は金しかない。
なんで
来年以降は金だ。
来年出れるの、あれ
次回の措置
引退させねえと、うん、僕は
引退も大丈夫、選出生命が途絶えたら引退だよ、もう、
うん、
例えば怪我とかね、
愛っていう言葉がついてるんじゃないですか、愛子様も応援してるよ。
なんで名古屋金つる
なんて。いや違うよ、今の愛子様だよ。
愛子様の愛で、ね。
まあとりあえず、でもね、後の3人がね、上村愛子に上手かったのは、それは認めましょうよ。
うん、それは認める、
うん、
ただし日本の底力はこれで終わりかと思ったら、そうはいかねえんだよとかっていうところで、
はい、
じゃあ次のね、夏季のね、オリンピックで金をちゃんと取ってください。
夏季だったらまあだいぶメダルは期待できるんだけど、うん、
まあ、あと注目されてたのがなんか15歳の高木美帆とかいうスピードスケーター、
まあちょっとなかなかうまくいきません
でしたけど、やっぱりオリンピックの壁は厚かったけど、また思い知ったんじゃないのかな。俺あんまり期待してなかったんで、
思い知
ったじゃ悪いけど、
思い知ったっていうか、まあ、まずはちょっと、うん、中学生ですからね、
うん、
これからですから、筋力とかで高校になって格段に上がっちゃうっていう場合もありますし、
まあ、これからだね、
うんうん、だからそう、次頑張ればいいですね。
ただ福原愛ちゃんみたいにすごい押し潰されない、うん、押し潰されちゃうかみたいな、なんか
最
後は頑張ったっていうところありますけどね、うんうん、ちょっと期待します。頑張ってください、はい、高木美帆選手、できればうちを母校に来てくださいよ。
どういう意味
金がないから。
スケートも合わせて吉坂もとりあえず強いよ。
まあね、うん、
でもお兄さんでしたっけ、日体大なんでしたっけ。
うん、そうなんだ。まあそんな情報はどうでもいいや。まあそれからもう結局のところはもうスキーはもうあまり期待できなくなっちゃいましたね。ラージヒルとかのスキージャンプは。
でも僕はね、期待しているものがある。
何？
僕がオリンピックの選手に出て金メダルを取ること。
はい、頑張ってください。 ね、あともうちょっと、いけるかなと思って、ボケたのがカーリング。
残念でしたね。でも頑張りましたよ、はい。僕がカーリングやってたらね、優勝してたので。
じゃあ、あの意外の、他の競技とかもいっぱいあったけど、ちょっと世界の面で言うとさ、なんだっけ、ボブスレーかなんかで練習中に死んだ人がいるっていう。
ルージュですね。
ルージュか、なんかすごい危険なスポーツだ。
時速120キロぐらい出るんで、非常にちょっと、コントロールを誤ると危ないっていう。うん、
はい。
なかなかそういう事故は結構起きるみたいですけど、うん、死亡事故みたいまではちょっと今回また久しぶりっていうことらしいです、
はい、
うん、
それはちょっと運が悪かったとしてごめん、購入するしかないし、
運が悪いのかコースに欠陥があったのか、ともなんか、コントロールミスなのかちょっと分かんないんですけど、
実際問題日本でもなんかそれで怪我して断念した人がいるからな、なんか23歳ぐらいの女性の方、
ああそう、う
ん、はい、そんな感じで、バンクーバーオリンピックもうすぐ、もうロケ日現在でもうすぐ終わりですけれども、
あと何の競技があるんですか。
その男子モーグルがわずかに残ってるぐらいがこのちょっと予定表見なかったんで何とも言えませんが、
じゃあ僕はちゃんと応援してますよ選手、まだ、はい、応援しますからね、成果が消えるまでね、
はい、
はい、
以上、バンクーバーオリンピックの話題を送りしまいりました。いかがでしたでしょうか。2010年最初のマンスリーピックアップ、もうね、今回はね2ヶ月分やったから30分過ぎちゃいましたけれども、今度3月に4月は何が起こるかは、やってみないと分かりませんということで、また次回をしたいなと思います。お相手は免状
キレクターです。
そして私は、将来のオリンピック選手ヒロです。
もう終わってるよ、
はい、送りました、ごきげんよう、さよなら、
さよなら。